では今日もシリーズ預言者の声、お話をしてまいりたいと思いますが、すいません、換気をお願いいたします。今日はですね、偶像アイドルというテーマですね。なんかちょっとドキッとした感じですね。偶像アイドルというテーマですけども、ここのところ預言者の声の話なんですけども、イスラエルの王様の話をしておりまして、サウル王、ダビデ王、ソロモン王とですね、3代の統一王朝時代の王様ですけども、3人とも大きな失敗をして、だからこの失敗の話がこう続いてますね。でまた今日もまた失敗の話です。イスラエルの王様は失敗ばかりして過ちばかり犯しているんですけどもね、今日はこのソロモンの次の王様のお話でありますけれども、先週のおさらいですね。まず1番、主に何でも与えると言われソロモンが願ったものとは何だったですかね。知恵ですね。はい、民を正しく治めるための知恵。自分が偉くなりたいというわけではなかったですね。自分が人より、いい成績取りたいとかそういうことじゃなくて、神様から託された民を正しく治めたいと、裁きたいということで、求めたのが知恵でありました。父ダビデの念願でソロモンが成し遂げた事業は何でしょう。そうですね、神殿建設ですね。神殿建築、本当はダビデがね建てたかったんですけれども、神様がいやいやお前はやらないよと、その代わりお前の子供がやるんだよって言ってですね、これはだからダビデに対する祝福だったわけですね。あなたの息子が王座を継いで神殿を建てることができるよっていう約束でありました。しかしそのソロモンが晩年、大きな過ちを犯しましたが、それは何だったでしょう。はい、異教崇拝ですね。簡単に言えば千人の妻たちに、外国からやってまいりました妻たちに惑わされて、でも妻たちが悪いということではないんですね。それを断ればよかったんですか、ソロモンがね。いくら千人の絶世の美女がね、私のとこ の神様を拝んでてもいやいやわしは主なる神しか拝まんのんじゃって言って拒絶すればよかったですけども、コロッとやられましてですね、どうもやっぱエデンの園から男は女に弱いですね。女の人に頼まれるとコロッとやられるんですね。またやってしまいましたって感じですが、神様がごめんなさい閉めてください。神様は2回も現れてソロモンを正されましたけれども、ソロモンは聞く耳を持たなかった。ここが父ダビデとは違うところですね。父ダビデは、預言者ナタンによって罪を指摘された時に、悪うございましたと悔い改めたわけですけれども、ソロモンはそれをしなかった。その結果ソロモンに対して下された罰は何だったでしょうか。王国の分裂ですね。王国分裂って言いますけど、ユダ族以外はもう全部取り上げますっていうことですよね。実際にはそのユダ族とその下のベニヤ民族と、それから神殿で使えていたレビ族ですね、この3つの部族が南ユダ王国の部族となるわけですけども、それ以外の部族は北イスラエル王国ということで、2つになるよと、取り上げるよっていうのが罰だったわけですね。今日はそれがじゃあ具体的にどうなったかっていう話ですけども、これ突然ヤロブアムという人が登場します。ヤロブアムという人はソロモンの家臣でありまして、非常に有能な人だったと書いてあります。このヤロブアムは有能な人物だったので、ソロモンはこの若者の働きぶりを見てヨセフ族の労役全体の監督に任命したと書いてあります。ソロモンに仕えていた、家臣だったんです。 ですね。しかも非常に有能な人だったと。でこのヤロブアムに対してですね、神様がお前を次の王様にするというか、このイスラエルの十部族をお前に託すということを預言者アヒアという人を通してお伝えになりましたというのが、この列王記上の11章29節から31節ですけれども、その頃ヤロブアムがエルサレムを出ると、シロの預言者アヒアが道で彼に出会った。これ預言者アヒアってここで突然出てくるので、前後関係よくわからないんですけど、ただシロって書いてあるんですね。シロっていうのはかつてサムエルがいたところですね。かつて契約の箱が置いてあった場所で、だからエルサレムに契約の箱が、まあ、箱に登られるまではそのシロという町は、言ってみればこのイスラエルの宗教的な重点都市であったんですね。そこにいたアヒアですから、まあ、おそらくこのサムエルの流れを汲む預言者であったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、神様がこのアヒアに、ヤロブアムに各国しかじかのことを告げてきなさいとおっしゃってたと思いますが、預言者アヒアが道で彼に出会った。預言者は真新しい外套を着ていた。預言者ってなんか外套を着てるんですよね。この後出てくるエリアも外套を着てるんですけど、なんで外套なのかよくわかんないですけどね。野には2人のほかは誰もいなかった。アヒアは着ていた真新しい外套を手に取り、12切れに引き裂き、せっかく新しいのに。でもこの新しいっていうのは、これはそれはイスラエルの国を表してるんですよね。まだできたばっかりですよね。王国になってからまだ3代しか続いてない。この新しい国なのに、これを12に引き裂くということですよね。12切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。10切れを取るがよい。イスラエルの神主はこう言われる。私はソロモンの手から王国を裂いて取り上げ、10の部族をあなたに与えるってです、ね、そう神様がこのアヒアを通しておっしゃったんですね。でもこの時まだそのアヒア、ヤロブアムは、これちょっと間違ってヤリブアムになってますけど、ヤロブアムですけど、一番上はこれ間違ってますけどね、これヤロですけども、まだソロモンの家臣だったんですよ、うん、でもそのことをソロモンが知ってですね、だからもう本当に最晩年だと思いますけれども、預言者アヒアが、10の部族をヤロブアムに神様が与えるって言われたということをどこから聞いたんでしょうね。その時には2人しかいなかったんですけども、どこから聞いてソロモンはヤロブアムを殺そうとした。でもヤロブアムはエジプトに逃げまして、ユダヤ人何かあると逃げるのはエジプトですね、昔からそうですね。逃げるのがエジプト、なんか不思議な感じしますけども、エジプトに逃げまして、でソロモンが死んだ後ですね、実際にソロモンの後継者になったのは息子のレハブアムという人です。レハブアムとヤロブアムなんですよね。もうちょっと違う名前にしてほしいです、似たような名前ですね、でレハブアムが、まあ、ソロモンの後を継ぐわけですけれども、このレハブアムが、父の後を継いだ時に、イスラエルの民にですね、私たちはこのあでこのごめんなさいで、死んだとソロモンが死んだところでレハブアムが後継者になって、ヤロブアムはエジプトから帰ってきたんです。でエジプトから帰ってきてレハブアムに尋ねたんですね。ヤロブアムが、あなたの父上は私たちに過酷な首輝きを負わせました。今あなたの父上が私たちに課した過酷な労働、重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたにお仕えいたしますと。ヤロブアムなんとなくこの時点でちょっと民代表みたいな位置づけになってるわけですけども、ソロモンはさまざまなこう神殿を建てたり自分の宮殿を作ったり、いわゆる公共事業というか、ね、そういうことをやったんですが、経済的に非常に繁栄してたけれども、実はイスラエルの民に過酷な労働を課してたんですね。ここで初めて分かるわけですけども、それで、過酷な労働を課せられたけども、これを軽くしてくれませんかと、民代表でヤロブアムがレハブアムに問うたわけです。レハブアムはそう言われて、これを 家臣にまた尋ねました。民はそう言っとるけれどもどうしたらいいかと。で、最初はですね、ソロモンに仕えていた長老たちに聞いたんですね。そしたら長老たちはそれはちょっと軽くしてやったらね、みんな安心して、リハブアムの多分好感度上がりますよみたいな、言ったわけですよ。でもレハブアムはこのじいちゃんたちの意見はちょっとあんまり好ましくなくて、彼と一緒に育った若い、家臣たちに聞くわけですね。どうしたらいいかって言ったら、若い家臣はいやそれもっと重くしなさいと、あなた舐められたらいかんぞと、こんなことで、民が、あなたのことを言うと言うことを聞くとはと思ったらお間違いだってね、すぐに跳ねつけてしまいなさいと言ったんですね。でレハブはまあそっちを採用したんです。そっちを採用して、わしは親父よりもっとお前らこき使うぞって言ったんですね。なもんですから当然、民は離反していくわけですね。これはやっとれんなということで、でこれですね、王は民の願いを聞き入れなかった。こうなったのは主の計らいによると。主はかつてシロのアヒアを通してネバトの子ヤロブアムに告げられた御言葉をこうして実現されたと。こうなったのは神様のご計画のもとなわけですね。あらかじめ神様はアヒアを通してヤロブアムに、イスラエルの自由の部族をあなたが治めるようになるよって言われてたわけですけども、それはまあ、無理やりではなくて、このレハブアムの間違った政策によって自然にそうなっていったわけですね。まあ、この辺にこう神様の計画と人間の選択っていうもののこう複雑な関係が見て取れますよね。神様がお決めになったからといって、それはこの人間の意思をとは関係なく無理やりそうなるってわけじゃなくて、そこには当然人間の選択とか意思とかっていうものがあって、だからまあ神様はそれをまあ先を見越してですね、おっしゃっているんだろうとは思いますけれども、まあ、こうして、ヤロブアムに告げられた御言葉が実現したわけですね。でイスラエルのすべての人々は王が耳を貸さないのを見て、王に言葉を返したと。イスラエルよ、自分の天幕に帰れ。ダビデよ、今後自分の家のことは自分で見るがいい。こうしてイスラエルの人々は自分の天幕に帰っていったと。もうあなたになんかついていけませんと言ってですね、もうそれぞれ自分の家に帰っていった。でこうしてイスラエルの人々は自分の天幕に帰っていった。レハブアムはただユダの町々に住むイスラエル人に対してのみ王であり続けたと。まあ、ここでだからこの分裂が決定的になるわけですね。レハブはユダ族の人ですから、このユダ族の王ではあり続けるということになりました。まあ、これは神様がダビデに対するね、主に従い続けたダビデのゆえにユダ族だけはお前に預けるからと言われた、その約束のゆえでありますけれども、でレハブアムがユダ族をただただこう見ることにはなるわけですけれども、それでもレハブアムは諦めません。みんな帰ってったけれども、そうは言ってもまだわしが王様じゃと言ってですね、労役監督を使わして、そうは言ってもわしの言うことを聞けと言って、イスラエルの民を労役につかせようとした。しかしイスラエルの人々は彼を石で撃ち殺したとありますね。それまではね、ソロモンの時には言うことを聞いてたわけですけれども、レハブアムになってもう全く言うことを聞かなくなって、労役監督を石で撃ち殺して、労役監督もかわいそうですけども、悪いのはレハブアムなんですけどもね。そして、イスラエルのすべての人々はヤロブアムが帰ってことを聞き、イスラエルを人を使わして彼を共同体に招き、王としてイスラエルのすべての人々の上に立てたと。ここでヤロブアムをこの十部族の王様に任命したわけですね。ここで言ってみれば北と南の分裂王国がここで 定したということですね。で今後イスラエルはこの北と南に分かれてそれぞれ歴史が紡がれていくわけです。でここでこの北と南に分かれたんですね。南北朝が始まるということですね。でもレハブアムそこで諦めません、諦めの悪い人で、兵を集めてですねこのイスラエルに攻め入ろうとするわけです。今度は武力でプーチンみたいなことをやってですね武力でわしの言うことを聞かそうと思って、兵を整えるんですけども、その時に神の人シェマヤっていうのがやってまいりまして、戦いに行くなって言うんですよ。そしたらこの時はレハブアムは言うこと聞くんです。行くなって言われてよかったですね。ここで言ってたらそれこそ戦いになってたわけですけれども、行かずに、もう南と北でやりましょうということになっていくわけですね。そこでこの、ヤロブアムは北のイスラエルの北側ですね、北部ですね、北部といってもね今度地図今日ちょっと地図出せばよかったですけど見せればよかったですけどもほとんどは北イスラエルです。領土的に言うと8割9割は、10部族いますからね。で残りの 20%、15% ぐらいが南ユダなんですね。ただそっちにはエルサレムがあるわけですけど、でも南ユダの方はですね大体荒れ地なんです。南の方で、砂漠地帯なんです。で北の方はヨルダン川も流れてるし、肥沃なんです。どっちかというとガリラヤ湖があったりとかしてですね、だからこの地域的に言うと圧倒的に北の方が、豊かだし、広いしですね勢力を持ってる。ユダはただただエルサレムを守って、この貧しい地域でみんな生きていくということになるわけですね。でそのせっかくね北の10部族をもらったわけですからヤロブアムにしてみればねラッキーですよ。彼にしてみたら王様になったんですけども、そこからの話です。今日はね前置きが非常に長かったですけども、前置きってのも変ですけど、ね、ここまでのストーリーも重要なんですが、そこでどうしたかっていうの話ですね。列王記上の12章ですけども、時間のある方はぜひねこの辺りのことを列王記で読んでいただいたら面白いと思いますが、列王記は面白いですよ。下手な大河ドラマよりよっぽど面白いです。下手な大河ドラマっていうと何が下手かということになります。今やってる北条の話は面白いですね。書いてる人が書いてる人なので時代劇なのか現代劇なのかよくわからないようなセリフがポンポン出てきますけど、さすが三谷幸喜、面白いなと思いますが、それはそれとして、列王記ですが、ヤロブアムはエフライム山地のシケムを築き直しそこに住んだ。さらにそこを出てペヌエルを築き直した。ヤロブアムは心に思った、今王国は再びダビデの家のものになりそうだ。この民が生贄を捧げるためにエルサレムの主の神殿に登るなら、この民の心は再び彼らの主君ユダの王レハブアムに向かい、彼らは私を殺してユダの王レハブアムのもとに帰ってしまうだろう。彼はよく考えた上で金の子牛を2体作り人々に言った。あなたたちはもはやエルサレムに登る必要はない。見よイスラエルよ、これがあなたをエジプトから導き上ったあなたの神である。彼は1体をベテルに、もう1体をダンに置いた。このことは罪の源となった。民はその一体の子牛を礼拝するためダンまで行った。彼はまた聖なる高台に神殿を設け、レビ人でない民の中から一部のものを祭司に任じた。ヤロブアムはユダにある祭りに倣って第8の月の15日に祭りを執り行い、自ら祭壇に登った。ベテルでこのように行って、彼は自分の作った子牛に生贄を捧げ、自分の作った聖なる高台のための祭司をベテルに建てた。彼は勝手に定めたこの月第8の月の15日に自らベテルに作った祭壇に登った。彼はイスラエルの人々のために祭りを定め、自らに祭壇に登ってこう答えた。せっかく 十部族もらったのに、まあ、あ、これ先に出ちゃいましたけど、あのこれ消えるかな、あ、消えないな、ちょっとかぶってますね、ごめんなさい、見えにくいんですけども、ヤロブアム王ですね、不安になるわけですね。人々がエルサレムに行ってしまうと。それは神、主なる神を礼拝する場所はエルサレム神殿ですから、北イスラエルの民であってもエルサレムに行ってしまう。そうするとそこはレハブアムが住んでるところですからね、南ユダ王国なので、みんなあっちに行っちゃうんじゃないかと。心がユダの王様に向かうかもしれない。そうすると自分は殺されてしまうんじゃないかというですね。だからこの男もね、肝っ玉小さかったんですね、サウルタイプですね、どっちかというと、不安になっちゃって、神様がお前にこの部族を預けると言ってくださったのに、しかもこれ読みませんでしたけども、このお前はちゃんと神様の掟を守って、ね、支配しなさいよと、そしたら神様は祝福してくださるということも言ってるんですよ。でもレハブアムはまずいと、このままだとみんな礼拝のために祭りの旅ごとにエルサレムに行って、心があっちに向かってしまうと思ったもんですから、金の格子を作っちゃいましたね、はい、金の格子を建てるわけですけれども、まあ、これはご存知のように金の格子というと出エジプトの時ですよね。モーセが十戒をもらいに行った、立法をもらいにシナイ山に登ってる間に、民がモーセがおらんになって心配になって、アロンにモーセおらんなんだけどどうなっとるんや言うて、でアロンがじゃあ皆さん金を出してくださいと言って、金の格子を作ってですね、これがエジプトから導いた神様ですって言って、でみんなに、みんなこれ見て、おお、これが神様かって言ってですね、それを拝んで神様から怒られたというような話がありますけれども、まあ、牛っていうのはいまだにやっぱり世界中でちょっと特別な動物ですよね、まあ、インドだとね、牛は聖なる動物だし、日本だと菅原道真が乗った防府天満宮とかだとね、この牛がこうやっとこう寝そべったような像が張ったりもしますけれども、どうもこう古来牛っていうのは力と多産の象徴なんですね。世界中でやっぱり牛はこう偶像になってます。また一方でこう主なる神はこの牧畜の神様っていう感覚がイスラエルの人たちにあるわけですよ。まあ大元がアブラハムから始まってますからね。アブラハム、イサク、ヤコブっていうと祝福はみんな家畜が増えるんですね。そういうこともあって、この主なる神様の姿というものが、まあ、牛、ね、牛かという感じですけども、牛になっちゃったんですね。で、あ、今直してくれてますね、はい、頑張って今直りつつあると思いますけど、でこれをベテル、ダンとベテルに置くんですね。ダンというのは北イスラエルの一番北の橋です。ベテルというのは南の橋ですね。だから北と南に一体ずつ金の格子を作っておいて、だからイスラエルの民が北に行って北からどっかの神様で拝もうかなと思ったら、そこに金の格子があって、それで南に行ってイスラエルのエルサレムに行こうと思ってもベテル通らなきゃいけないですから、そこで金の格子を拝みと、こうやってですね、イスラエルの民を、あ、すごい治っちゃった、この短期間に素晴らしい技術力、はい、にまあ、そうやってヤロブアムはですね、この民を自分の塔に留めておこうとしたわけですね。それだけで終わればよかったんですけども、さらに彼は、聖なる高台というものがありましてですね、この聖なる高台というのは名前からするとなんかいいものの感じするんですけど、これはこの異教崇拝のための場所なんです。そういうのがいろんなところにあるんです。日本でもね、いろんなとこにあるじゃないですか、なんかこの神々がね、いろんなとこありますけども、あんな感じ でそれを一つ取って、そこにこれを主のための礼拝場所だと言って神殿を建てて、で、さらにですね、神様に仕えることを許されているのはレビ人だけですよね、本来は。 でもレビ人は南ユダ王国のエルサレム神殿に仕えてますから自分のところにおりませんので、どっかの部族から捕まえて、お前今日から神殿で仕えろ言ってですね、祭司にして、それだけじゃなくて自分も犠牲を捧げて、サウルがやったあの失敗ですよね、やっちゃいけないのに自分も犠牲を捧げて、で勝手にお祭りを作ってですね、そうやってなんとかこのイスラエルの民がエルサレムに行って、自分の元から心が離れていかないように彼はしたわけでありますけれども、まあこれはまあこれはちょっとこれを出したかったんですね。もうずっと出てましたけど、まあ一度たかが外れると罪は際限なく広がっていくって話ですね。金の格子作っちゃったもんですから、今度は神殿を作って、祭司を任命して自らが生贄を捧げてですね、こうどんどんどんどんこう雪だるま式に、罪が膨らんでいくと、これもまあ聖書の真理ですよね。真理、まあ、聖書の真理というか人間の弱さですけれども、罪は一つ始まるとどんどんどんどんこう膨らんでいくと、それがまあその典型かなと思いますが、でまあ、そもそもこの、ね、偶像、まあ、この金の格子は異教の神じゃないんですよ。あくまで主なる神の像として建てたんですね。そういう意味では偶像なわけですね。もちろん偶像はモーセの十回の第二回で厳に禁じられてますね。あなたはいかなる像も作ってはならない、上は天にあり下は地にあり、また地の下の水の中にあるいかなるものの形も作ってはならないって、この出エジプト記の20章の4節は、これはあくまで主なる神の、主なる神を像に刻むなと、形にするなという戒めなんです。異教を崇拝しちゃいけないとは第一回ですから、ね、信じるならば従うならば私だけにしなさいというのが第一回で、第二回目は主に従うのはええけれども像を刻むなというのが第二回。これは本来は目に見えない神を目に見える形にしてはならないという戒めなんですね。こういう戒めがあるということは、逆に言えば神様は人間がそういうことをしやすいとということをよくご存知なわけです。像を刻みやすいということをご存知で、第2番目の戒めとして、挙げられているわけですね。じゃあなぜ人間はね偶像を求めるのかと、まあ、日本は、異教の国だし、それこそ偶像大国でね、もう矢をよろずって言いますけど、それよりもっと多いぐらい山ほどいろんな像がありますけども、でそれは逆に考えると人間のこの自然な欲求なんだと思います。こう祈る対象を、あらゆる崇める対象を人間は求めてるんですよね。だからイワシの頭も信心から、何でもいいから何かにお願いをしたい、おすがりをしたい、お祈りをしたいと。でこれはやっぱりこう聖書的に言うと、人間のこの神を求める、永遠を求める思いの一番初歩的な気持ちなんだと思います。だから誠の神様を知らなくてこの路傍の石を拝んでいる人たちを裁くことは意味がないんですよね。本当の神様を知らないんだから。でも何とかしてこの神に思いを届けたいということが、こういう像を刻むという行為に現れているんだと思います。そして像にするということで神様を身近な存在にできるわけですよね。だ目に見えないというとやっぱり神様はどこにいるのかなという感じになるんですよね。でも像に刻むと、あ、ここにおられましたかという、こうやっぱり神様に近づきたいという、そういう思いの現れだとも思います。しかしそれは決してやってはいけないことだと、それは聖書が現に禁じているわけですね。なぜかというと、その神を作るという、神を人間の作ったものにする、で神を神とするというのは神の清さを犯すわけですね。で神は創造主でありますから、全てのものをお作りになった方ですから、決して被造物に 神はお入りにならないし、被造物が神足りえないわけです。だから私たちが、人間が何らかの形で神を像であろうと何であろうとですね、絵であろうと、人間の作ったものを神とした瞬間に、それは神に対する冒涜なんですね。大きな罪です。だから一方で神に近づきたいという気持ちの表れだけれども、一方で神様から見ればそれは非常に重大な罪だということを、まあ、私たちは知っておかなきゃいけないということですね。なので教会には、一切の像がない、ね、一部の教会ではね、ぬいぐるみも置かないですね。うちはなんかぬいぐるみ配ったりしてますけど、まあ、像なるものは置いちゃいけないと、ね。で、プロテスタントは例えば、絵とかね、描けないですよね。うちの教会もないですよね。まあ、でもカトリックはステンドグラスに絵を描けたりしますけど、あるいはこの十字架のイエス様の像を作ったりしますけど、まあ、プロテスタントはあれもどうかなということで、やらないところが多いですね。まあでも、まあ、そこまであんまり僕はなんか目くじら立てる必要はないと思います。その私たち、まあ、あるいはカトリックの人たちにしてみても、あれを神様だと思ってないわけですから、まあ、ただそのことによってこう神様を知ろうという思いがあるであれば、それで全然問題ないと思いますが、ただあれを神様と思っちゃいけませんけどね。で、今日はね、偶像とアイドルっていう話なんですけど、まあ、ご存知のようにアイドルっていうのは英語で偶像のことなんですね、はい、知ってました？アイドルって偶像、ね、偶像を英語にしてるとアイドルなんです。まあご存知だと思いますけども、で調べてみましたらですね、まあ、ウィキペディアですけど、最初にアイドルと呼ばれたのはオズの魔法使いのジュディ・ガーランドだそうです、はい。よく知らないんですけど僕この人、オズの魔法使いは知ってますけどね、1939年の映画ですかね、だから意外に新しいですね。このスターというか、この、まあ、スターと呼ばれる人たちをアイドルと呼んだのは割と最近のことのようです。昔からやってたわけではない。で、日本ではですね、どうもそのちょっと後の1950年代ぐらいの、まあ、私が生まれる前ですけども、いわゆるロカビリーブームというのがあってですね、平尾正明さんとかね、そういう人たちが、どうもアイドルと呼ばれていたのが始まりだそうです。だから割と最近です。それからもうこの世の中アイドルがあふれてですね、もうアイドルの大安売り、最近ではね、どこからが最近か分かりませんけど、 AKB48 というのが出てきた時に、まあ私は本当にびっくりしましたね。アイドルが急になんか増産されて、で AKB で終わらなくて、なんか KGB はあれロシアか、SK なんとかとかで、ね、どんどん増産して、なんか下り坂だか上り坂だかわからないような、もうすごいですね。でもね、あれがまたみんなこう皆さんがワーワーキャーキャー言ってですね、出てくるんですね。で、かつて韓流ブームがあってね、冬のソナタとかね、ペイ40だったかな、違ったかな、とか言いましたけど、今K-POP ですね、高校生中学生はですね、もう K-POP 大好きです。でみんな K-POP 大好きで、 K-POP アイドルになりたくて韓国行きたい、で最近では YouTuber がまたアイドルになったり、声優さんがアイドルになったり、もうみんなアイドル、下手すら僕もアイドルになれるかなっていうぐらいもうね、大変な時代になりましたね。で、でこのいわゆる、まあ、スターと言われる人たちをアイドルと呼んでいるのと、聖書が言ってる偶像とは全くこれは成り立ちが違うので、はい、だからその アイドルをのファンになったり追っかけたりするのを、あれは偶像礼拝だとかっていうことは私は決して申し上げませんから、安心してください、はい。ファンであるとか追っかけであるとか、最近では推しって言いますね、推しメンとかって言ってです、 ですね、私はあのグループのあの人推しっていうですね、推薦の推という字を書いて、大いに結構ですやってください、はい、で野球とかスポーツね、もうあれも一種のアイドルですよね、だからカープが好きであるというのも、まあ、それも言ってみればアイドルみたいなもんですから、巨人だろうが中日だろうがね、ドラゴンフライズだろうがサンフレッチェだろうがですね、好きだって言って頑張れって応援するのは、まあ、これ自然な気持ちで、これ全然そのアイドルとかとはありませんので、大いにやっていただきたいし、でそういう気持ちはこう人間を助けるんです。心理学的に言うと憧れたり応援したりする気持ちっていうのは自然な欲求で、人間の気持ちを肯定的に導いていくんですね。実際精神的に異常に病んでしまうとそういうことできなくなるんですよ、ね、だから元気な証拠ですから、はい、安心していろんなものをかけていただきたいと思いますけど、はい、僕は昔からですね、ビリー・ジョエルとかエリック・クラプトンとかね、ああいうのは好きでね、いまだにしょっちゅう聞いてますけども、ただまあうちわとか持ってないんですけど、はい、ただですね、重要なことは一つだけあります、はい、このアイドルと偶像は全く同じものではありませんね、言葉的には同じですけれども、ただその何かのファンであるとか何かを応援しているとかっていうことが、それは神様より大切になったらいけませんということですね、神様、順番の問題ですだから、ね、神様よりも大切であるとか、あるいは自分が追っかけているアイドルにお願いをするとか、そういうことはないと思いますけど、神のように崇めたらこれは問題ですから、これは現に慎まなければならないね、私たちをお作りくださった、そして私たちの祈りを聞いてくださる唯一の絶対の神を何かとすぎ替えるということは、これは大きな罪なので、これは気をつけなければいけない、まあ、今日はヤロブアムの話でしたけれども、結局彼がなぜじゃあね、そういうこの、まあ、罪を犯してしまったかということを考えてみたいと思うんですね。それは彼はこのイスラエルの民を任されて、そして、自分のところに、礼拝する場所がなくて、民が自分から離れてしまうんじゃないか、そして自分が命を狙われるんじゃないかっていうですね、結局彼自身の保身と不安なんですね。サウルとよく似てるんです、ね、だから彼はどうしたらいいかなって、さっき聖書によく考えてと書いてありましたが、よく考えて金の腰を作ったと書いてありましたが、よく考えてません、はい、よく考えたらやっちゃいけないことを、彼はそういえば出エジプトの時に金の腰作ったよなって、あれやるなっていう話ですからね。なのに彼はそれをやってしまった。そしてさらに一度やってはいけないということをやってしまう、一度罪を犯してしまうと、それがこう他が外れるとですね、行きだるま式に大きな罪に発展してしまうということもヤロブアムは教えてくれている。まあ、最近この罪の話が続いてますけれども、まあ、これはやはり、私たちにとっては他山の石としてはならないことですよね、本当に自分が追い詰められて不安になって、どうしていいかわからない時に、人間はそういう、本当に愚かなことをしてしまうものだということを、心に刻んでおく必要があると思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、神様から神の民十部族を与えられたヤロブアム、あなたからいただいたこの祝福を彼は本当に愚かな判断で台無しにしてしまいました。人間とはなんと弱く愚かなものでしょう。人間の判断というものは本当に恐ろしいものです。神様、今この世界の指導者たち、愚かな判断に陥ってしまっている人たちも大勢おります。神様、人間の愚かさをあなたは天より見下ろして本当に嘆いておられることと思います。どうぞ私たちは第一とすべき方を第一とし、また目に見えない神を神として信じあがめ、 またあなたにのみすがっていくものとならせてください。そして全ての人たちがこの誠の神の信仰のもとに正しく判断していくことができるように、神様どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。
座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるよ。
祝福のお祈りをいたします。仰ぎ乞い願わくは、私たちの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わり、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。気をつけてお帰りください。